はい、こんにちは。左大臣三永です。スマホの生みの親であるスティーブ・ジョブズは、自分の息子がスマホを使うことは厳しく制限していたそうですね。つまり、スマホを使うことで大衆がバカになることは大歓迎だが、自分の子供がバカになることはごめん被るというわけです。よくよく記憶すべきエピソードと思います。本日は、山東出兵について語ります。前回、初の普通選挙からの続きです。山東出兵、昭和2年1927年から昭和3年1928年にかけて、田中義一内閣の時、中国で蒋介石の国民政府軍が北伐を開始したのに伴い、3度にわたって山東に出兵した出来事。当初の目的は山東省最南の日本人居留民の保護でしたが、昭和2年1927年5月に日中両軍が衝突した最南事件の後は、明らかに居留民保護の範囲を超えた武力行使が行われ、中国民衆の間に反日感情が高まる結果となりました。山東出兵は第1次から第3次まで3回行われました。本日はそのうち第1次山東出兵を中心に語ります。で、明日が第2次、第3次山東出兵を中心に語ります。1920年代の中国情勢。1920年代の中国、中華民国は蒋介石の南京政府による全国統一が進んでいました。しかし、未だ各地に軍閥が割拠する戦国時代ともいえる情勢でした。さらに1915年の大化21箇条要求以後、中国各地で反日感情が高まり、日華排斥運動が起こっていました。若槻内閣外相篠原喜十郎は中国に対して逆らわず、争わず、不干渉という立場を取ったため、軟弱外交と批判されました。一方、田中義一率いる政友会は大化強硬路線でした。昭和2年の政友会臨時大会における田中義一の演説に、その姿勢がよく出ています。いわく、中国情勢が現在のような混沌としたことになることは、我々は前から分かっていた。軟弱外交が原因である。内政不干渉などと言っている場合ではない。特に信濃関川は大問題である。信濃内政問題で済ませられない。全東亜にとっての、ひいては全世界にとっての危機である。我が帝国は自衛の意味からも、東亜全体の平和維持の責任からも黙っていてはいけない、とこういう姿勢を打ち出しました。昭和2年1927年4月、若槻礼次郎内閣が金融恐慌の責任も取る形で総辞職し、田中義一内閣が発足しました。発足直後に田中首相は対品方針も語ります。一つ、品国民の正当なる要望に対しては深い同情を有する。一つ、品国民が要望を達成するための手順については品国民に反省と熟慮を求める。一つ、品における共産党の活動遺憾によっては我が国の立場として、また東アジア全局に重大なる責任も感じている日本の立場として無視できない。言葉を慎重に選んではいますが、中国に対する強い領土欲が見え隠れします。第一次山東出兵。昭和元年1926年7月、蒋介石の南京政府と汪兆銘の武漢政府は北方軍閥を倒すため北伐の軍を起こしました。ただし、南京政府と武漢政府も手を結んだわけではなく、隙あらばお互いを倒そうと目論んでいました。つまり、南京政府、武漢政府、北方軍閥の三つどもえ状態でした。で、こうした1920年代の中国情勢、複雑でぐちゃぐちゃしていてさっぱり意味がわからないんですけれども、本質は中国が広すぎることにあると私は思ってるんですよ。中国の歴史上、あの広大な国土を一つの国もしくは勢力が支配したという時間の方がむしろ短いわけです。大抵いくつかの勢力が分かれていて、争ったり同盟を結んだり、いわゆる群雄割拠の状態というのが中国においてスタンダードな状態だと思います。特にこの1920年代の辛亥革命後、特に袁世凱が死んだ後のですね、各地に軍閥と呼ばれる地方勢力が割拠した時代、軍閥時代などと呼ばれ、特に内乱が激しい時代でした。 1927年5月末には蒋介石の北伐軍は徐州、江蘇省徐州市を占領しました。田中内閣はそれまで中国の内乱に対しては慎重に距離を置いていましたが、徐州の北300キロ、山東省最南には2233人の日本人居留民がいました。南北両軍がこの付近で戦争をすれば、日本人が犠牲になります。しかも最南は海から600キロも離れ、海軍による保護が期待できないため、陸軍による早めの居留民保護が必要でした。昭和2年1927年5月28日、田中義一首相及び鈴木総六参謀総長は、それぞれ別に参代し、山東出兵を天皇に上奏しました。当日、鈴木参謀総長は、関東軍司令官、武藤信義大将らを招き、命じます。関東軍からまず歩兵第33旅団を青島に派遣せよ。青島に着いたら、災難前進に備えて待機せよ。ただし、武力の使用は国家及び国軍の威信を保つため、もしくは任務達成上、やむを得ない場合に限る。政府の方針としては、今回の目的はあくまでも居留民保護である。日本軍は張作霖の北軍にも、蒋介石の南軍にも、そのいずれにも肩入れしないし、妨害もしないという方針も立てていました。ここに第一次山東出兵が始まります。日本軍上陸。昭和2年1927年5月31日、満州の歩兵第33旅団は大連から出港し、青島に入港しました。6月1日、歩兵第33旅団は青島市内に入り、最南総領事からの連絡を待って待機します。当日、蒋介石の南京政府、汪兆銘の武漢政府、張作霖の北京政府、まあ、北京政府と言っていいのかわかりませんけれども、奉天にもともと本部があって、ってたのはだんだん押してきて北京の方まで来ている、この時来ているわけです。でそれぞれ3つの政府が別個に日本へ抗議してきました。この出兵は中国の主権侵害である、条約違反であると。日本側がこれは侵略ではない、居留民の保護が済めば速やかに撤兵する、シナのどの政府にも肩入れするつもりはないと説明すると、張作霖の北京政府、蒋介石の南京政府はすぐに納得しましたが、共産党員の多い武漢政府はなかなか納得しませんでした。また中国の民意としても山東出兵に反発していました。これは内政干渉だ。これによって日中両国の関係は破壊されるだろうと。6月に入ると各地で日華排斥運動、国交断絶運動が起こります。日本人の経営する店の窓が割られたりしました。その間も蒋介石の南軍と張作霖の北軍は日本軍そっちのけで各地で内戦も続けていました。7月4日ようやく青島から災難への派兵が決定。7月6日鈴木総六参謀総長から歩兵第33旅団に派兵命令が伝えられました。7月7日早朝、歩兵第33旅団は青島に一個中隊だけを残し順次出発。翌8日災難に入りました。ちなみにこの災難というのは災難部ということじゃなくて災難という町の名前ですからね。念のため、中国の新聞はこぞって日本を非難しました。ついに日本が野望をむき出しにしたと。反日運動も一層激しさを増しました。特に上海では反日運動が激しく、対日経済絶好大同盟なるものが組織され、日本製品の輸入を厳しく取り締まりました。撤兵、そのうちに武漢政府と南京政府が反共、反共産主義の旗印のもとに対立を弱め、北伐も停止しました。ひとまず災難の日本人が危険にさらされる心配はなくなったわけです。すると南京の国民政府から上海の日本領事館に連絡が届きました。もう戦争の危機は去ったのだから日本軍は速やかに撤兵せよ。災難居留民の生命財産の安全は国民政府は力を尽くしてこれを保護すると。日本軍としても北伐が停止し、居留民の危機が去った以上、山東に居座る理由はありませんでした。昭和2年1927年8月24日の閣議で撤兵が決議され、30日から順次撤兵が行われました。一部は青島から満州へ、 一部はチンタオから内地に引き上げていきました。当初の目的であった居留民保護は特に行われませんでした。もうその必要がなくなったので、こうして第一次三島出兵は終わりました。日中の衝突はほとんど起こらず、最難の居留民も無事でした。北伐の停止という全くの偶然に助けられたとはいえ、第一次三島出兵における田中内閣の采配は危機管理という意味から一定の評価をしてよいと私は思います。東方会議。さて、第一次三島出兵と相前後して、昭和2年1927年6月27日から7月7日にかけて、田中内閣は東京霞が関の外務省に日本、中国、朝鮮駐在の官憲全員を集めてアジア問題を話し合わせました。いわゆる東方会議です。会議の内容は中心人物であった外務次官森閣によると、満州の主権は支那にあるが、支那にだけあるのではない。日本にも参加する権利がある。満州の治安維持には日本が当たる。満州は日本の国防の第一線だから日本が守る。満蒙の経済的発展においては機会均等、門戸開放を旨とする。これらを実行するのに障害があれば、それが支那から来るものでも、ロシアからアメリカから来るものでも、日本は国力をもってこれに反抗する。とにかく満蒙のことは日本が主体となってやるというのが要点でした。日本は現状条約によって行動に枷をはめられている。だからその枷を精神的に叩き壊さなくてはならない。その第一歩として、日本人が満蒙において自由に行動できる権利を手に入れなければならないという考えが根底に流れています。田中上層文。東方会議終了直後、田中上層文なる怪文書が世を騒がせました。これは田中首相による朝廷への上層文という形式をとっており、支那を征服せんと欲すれば、まず満蒙を征服せざるべからす。世界を征服せんと欲すれば、まず支那を征服せざるべからすに始まる4万文字もの上層文でした。中国を足がかりとして全世界を日本の支配下に置くための壮大な計画を論じていました。しかし、この田中上層文は全くの偽物というのが現在の定説です。日付や事実関係に間違いが多いこと、上層文の形式として信用が置けないことから、何者かが偽作したものであるというのが現在の定説です。しかし、中国、アメリカ、ソ連は、折しも進行中であった第一次三島出兵と絡めて、この怪文書を田中メモランダムと呼んで騒ぎ立てました。これこそ日本が侵略の意図を持っている証拠であると。田中メモランダムは中国の新聞に事実であるとして発表され、これが日本共産党の手で逆翻訳され、日本叩きの絶好の材料とされました。次回、災難事件に続きます。発売中です。つれづれ草全243段オンライン版。つれづれなるままに日暮らし、硯に向かいて心に移りゆく吉な仕事を、そこはかとなく書き作れば、怪しゅうこそ物狂をしけれ。つれづれ草の全243段も原文と現代語訳で朗読し、必要に応じて解説を加えたものです。今なら特典のメール講座、健康奉仕の生涯、全3回付きです。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。